皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは株式会社シュアの代表取締役の奥俊夫さんです。
はい、こんにちは。はい、
どうもありがとうございます。今ライブなんですけども、はい、奥さんはロータリークラブ、京都落語ロータリークラブ、
はい、そうですね、
会員ですね。はい、そしてまた国際ロータリークラブ、まあロータリー、この地区は、第2650地区
ですね。2650地区ですね。
はい、京都とか福井とか、
はい、奈良滋賀
ですね。はい、でその中で、今年度の学級委員会、副委員長っていう、はい、まあ、訳されてるんですけども、はい、ですね、本日のテーマは、はい、まあ、ロータリー、国際ロータリーインターナショナルというんですかね、100周年になるんですね、
はい、
今年、
はい、
まあ、それを記念してかどうか分からないですけれども、この第265地区でもですね、ロータリーフェローズというのが、はい、まあ、設立されたんですけれども、はい、その時の、まあ、立役者だと僕は思ってるんですけれども、はい、そのことについて、はい、話をお伺いしたいんですけども、
はい、まあ、去年の年度になるんですけども、はい、まあ、去年 の, そのガバナーが、まあ、地区で学友会を作りたいと、はい、いうことで、まあ、そのミッションを受けまして、この委員会の中でですね、その財団学友とか、はい、米山学友とか、うん、まあ、ロータリー の, その青少年教育のプログラムを受けた、人たちを、まあ、組織化するということで、うん、動いてきましてですね、
はい、
今年の3月に、まあ、設立のレセプションを開いて、
はい、
6月に、まあ、正式に、設立総会を開いて発足したという流れでこう、
まあ、やってきました。そうですね、私もちょうど30年、はい、まあ、1986年度の、はい、紫ロータリークラブから大学に小学生として、うん、南アフリカのケープタウン大学に留学させていただきまして、それがきっかけで国際連合に、うん、まあ、入ったんですけども、それでも本当にロータリークラブのおかげで、うん、まあ、現在って、まあ、大したことないですけれども一応大学教授やらさせてもらってるということになってまして、それでお返し しなければいけないと思ってる時に、うん、まあ、3月 の,、うん、その設立総会、設立の会、
リセプションですね、
リセプションですね、たまたま一度も行けないという返事はしたんですけども、たまたま出席させていただいた時に、
う
ん、奥さんとお会いしまして、
そうですね、はい、いや私もね本当に中野さんみたいな人と出会えるなんていうことをねほんまに
そんなこと
思ってなかったんですけども、嬉しかったですね。
いや、もうそんな何もできないですよ。だけどね、僕としても嬉しくて、その時に、まあ、なんか役にやらないかということを言われて、うん、はい、それでまあ、この副会長でいいんですかね、はい、させていただきまして、でも何もできなく、全然ロータリーのことも分かってないんで、うん、ただ僕がやっぱりやらなければいけないのは、うん、まあ、10月28日ですかね、今年、ちょっと大きなシンポジウムやりましょうと、やはりロータリーは国際ロータリーですから、まあ、インターナショナルアンダースタンディングとか、うん、例えば、まあ、夜ロータリーの民間のアンバサダーとして、海外に行ったと、そういうことを考えたときに、今日本で必要なのは、周辺諸国 の, その、うん、まあ、まあ、北朝鮮問題、今、
う
ん、世界の中心、今日も朝からね、まあ、そういう第一人者に来ていただいて、国連と来ていただいて、でロータリーとして、まあ、政治には絡めないって聞いてるんですけども、だけど民間として、この地域で何ができるかということも一つのテーマになると思うんですけども、
はい、そうですね、
はい、
まあ、ロータリーの目的というのは、はい、その交流する輪を広げてですね、はい、奉仕の機会を増やすということが一つの目的でもありますので、はい、まあ、いろんな形で、はい、奈良さんのように、うん、まあ、小学生で、経験積まれた方がまた、はい、戻ってきて、うん、その、まあ、世の中に役に立つことをなされていると。で、まあ、ロータリークラブでまた活動することによって、うん、まあ、奉仕活動を、まあ、されている方もいられるし、そういう、まあ、いろんな人のこう交流がですね、
そうですね、
はい、まあ、世界のまた まあ、平和につながっていくんじゃないかなと、
ね、
まあ、つなげていきたいなということを思ってはおります、ね。
まあ、ロータリー100周年ということで、世界のロータリーの会員は120万人というのを聞いてるんですけれども、うん、120万人ってすごいと思うんですね。
はい、そうですね。
特にその職業を、まあ、ロータリークラブというのは職業を超えて、うん、その別にこう職業プロフェッショナルですけれども、その、まあ、仕事は仕事であると、うん、しかしその世界のために貢献するとか、世界の福祉のために何かやるとか、うん、国際理解とか、そういう意味というのはみんな平等だと思うんですね、うん、でそういうお金でなくって、まあ、何か、利益でもない、政治でも国でもない、うん、そしたらこうロータリーの会員のつながりで世界平和のために貢献しましょうという考え、僕は大好きなんですけども、うん、
はい。まあ、ロータリーの会員はそれぞれ職業を持ってまして、
はい、
その職業の、まあ、倫理観を高めてですね、
はいはい、
でそれが、
はい、
まあ、ひいては、
はい、
皆さんの、まあ、平和のためにですね、
うん、
役に立つことができるということを、
うん、
まあまあ、目標としてますんでね、
うん、
まあ、我々の、活動というんですか、行動がですね、はい、
う
ん、まあ、非常に大事だなというふうに思います
。まあ、ロータリーいろんな活動されている、まあまあ、特に財団学友会に関しては、うん、まあ、全額支給の返、うん、まあ、返さなくても、返還しなくてもいい奨学金っていうのはあまりないと思うんですね、フルブライトとロータリーっていうのはもう本当に一番いい奨学金の一つ、世界に通用する奨学金の一つで、だからその奨学金もらって世界あらゆるところに行った学友の人々がこの地区にもらえて、まあ、日本にもらえて、そういう人が一度集まって、まあ、次のある世代に、まあ、バトンタッチというか、あるいは今抱えている、先申しましたけども、こう北朝鮮問題のような問題を軍事力を通じずに何かやるという、要するにまさにロータリークラブの本来やるべき仕事をやるタイミングというか時期が今到来してると思うんですね。
そうですね、
うん、
まあ、そのロータリーフェローズに、うん、まあ、登録していただく方はですね、うん、まあ、そういう、まあ、いろんなプログラムを経験されてきて、うん、まあ、我々今まで組織化しなかったのは、うん、まあ、それぞれの職業でまず活躍していただいたら、うん、いいんですけども、まあ、できればですね、またロータリーと関わって、
う
ん、まあ、できればですね、
そうそう、
会にもまだ入っていただけるような、ことにつながればという思いはありますんで、まあ、それによってまた、やれることがまた広がっていくと、
うん、僕はロータリークラブに、まあ、会員に、うん、まあ、すごいハードルは高いと思いますけども、
うんうん、
例えば企業に勤めてる人間ってなかなか週1回会合難しくて、
はいはい、
まあ、大学もほとんど授業があると、うん、
はい、
そうするとそういう会員にならない、なれない、うん、まあ、実際なりたかったもなれない人がたくさんいて、はい、そういう層を、はい、うまく別の形で、はい、こうフェローズという形で、はい、を固めていって何かやりましょうということなんですけども、
はい、
まあ、実際、ここ、まあ、実際3ヶ月ぐらいですかね、うん、こう何回か活動させてもらったんですが、うん、なかなかその広がっていかないような感じなんですよ、
はい、
僕もロータリーってまあずっと30年も離れて全く分かってませんので、
うん、
ただ先申しましたようにシンポジウムを企画するだけなんですけれども、はいはいはい、どうしたらいいか、何かアイデアありますか。
いや、まだまだその、まあ、告知方法とかですね、
はいはい、
認識がちょっとされてないところがありますので、
はい、
まあ、それは我々の責任でもあるんですけども、
はい、
もっともっと、各クラブ各会員に、うん、まあ、こう周知させていくということを、はい、まあ、努めていきたいなというふうには思っております、ね、
そうですね、まあ、10月28日のフォーラムも、ね、まあ、本当に超一流の方で、はい、まあ、旅行団のリー・ソーテス先生なんですけども、今日も朝からさっき喋ったら5回ぐらいラジオテレビに出てるという、はい、もう朝5時何分のあの時点からずっと続いて、うん、まあ、出てると、で講演やってもほとんど何百人で集まる方なんですよね、
うんうん、
はい、で京都駅の京都ホールというのは龍谷大学のホールで、うん、
はい、
まあ、龍谷大学、僕も元龍谷の教授ですから、はい、そういう関係で、まあ、まあ、自由に使えるんですけども、うん、はい、でその時に今の若い方が、
はい、
そもそも北朝鮮とかこの周辺の問題に対してあまり興味がないっていうのも問題だと思うんです、
うん、はいはいはい、
だからそういう、まあ、僕ずっと国連とかでこの北朝鮮問題とかやってきまして、うん、なんかやっぱりこう今はすごく こう世界で最も今危険な国は北朝鮮であって、うん、そのターゲットというかもう本当にこう日本の近くにいて、はい、別に軍事力でやるんじゃなくて、うん、何かアイデアないんかって言った時にやっぱり出し合うべきだと思うんですからね、はい。
まあ、今回10月にですね、はい、まあ、中野さんの人脈で総理先生を、はい、呼んでいただけることになってですね、はい、我々にとってみても、まあ、本当に、まあ、テレビの向こうの出来事のような感じで、はい、捉えているのをもっと身近に教えていただくという機会を得てですね、はい、また違った形でですね、関心を持って、よりなんか、近づいていけれるその理解を、うん、ができるんじゃないかなと、まあ、そういう機会になればいい、はい、いいなというふうに思って
ます
ね。
僕もお世話になります。できたらお返したいという気持ちと、うんうん、普通のシンポジウムは、例えば基調講演者が一方的に話をするんですけども、うん、まあ、僕コーディネーターやらさせていただくんですけども、一方的に話してもらうと面白く僕はないと思うんですね、はい。会場からどんどんその有名な講演者に質問形式で、例えばハーバード大学のサンデル教授が講義やられているように何百人いてもこう一体化されるような、そういうシンポジウムをロータリー主催でロータリーフェローズがやるべきだと考えてるんですけど、
いや、ぜひね、本当にまたまずはその10月のやっていただいて、でですね、はい、またどんどんと、そういう、まあ、機会をですね、はい、作っていただきたいなと思いますし、我々は、バックヤードでまたそれを、
いやいや主役というかなんかこう今のほんまの、うん、ほんまに我々は考えなければいけない問題で、うんうん、みんな政府が何々やれとかね、うん、だけど政府ができることは、まあ、一応限りあったり、例えば防衛防衛省ができると思うエリア、うん、そうしたら民間として当然今日もああいうアラームっていうのね、あれが発生したらみんなこの、なもう数分で来ますから何もできる、はいはい、そうだったら予防外交っていうか虫歯にならないためにどういう治療をしたらいいっていうね、はい、日々だから僕はシンポジウムとかフォーラムというのはいざこうなった時にどうするかということもないけど、そうならないようにできるだけ民間の力で食い止めようと、うん、はいはい、そのためにはどうしたらいいかという、はいはい、まあ、意見の、うん、まあ、交換ですかね、うん、
おっしゃる通りですね、はい、まあ、ちょうど本当に今日そういうね、はい、北朝鮮の
そう今日たまたまそうです ね、
ありましたからね、
はい、
我々も何も考えてなかったことが 急になんか、
はい、うん、今日一番よくテレビ出ておられた方がですね、拓殖大学の、特任教授の竹坂先生という、はい、その先生もここにしょっちゅうラジオに来てもらってるですね。まあ、僕も20年来の友人なんですけども、はい、でもう一人は李相哲先生で、はい、その二人が一番よく出てて、まあ、ピョンさんという方も僕は知ってるんですけど、うん、ほとんど知ってる、まあ、人なんですけれども、うん、まあ、テレビで、語っておられることとラジオのトークは、まあ、別問題でもあるんですけれども、はい、まあね、そういうところで、うん、ね、まあ、特に、ロータリーというか民間として、はい、例えばノン NPO とか NGO とか、はい、それで何ができるかということをですね、はい、もっとじっくり、語るべきだと思うんですけども、はいはい、まあ、本日は奥さんからですね、はい、ロータリーフェローズの、まあ、立役者でもありますので、はい、いろんなお話を、お聞きしたんですけども、まあ、これからもロータリークラブを通じて活動していきたいと思います、はい、本日はお忙しいところラジオカフェシンクタンクジャーナルに来ていただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。